4. 決算特別委員会意見に対する回答。令和5年9月の決算特別委員会における提言に対する市長からの回答は次の通りです。なお、議会からの提言については要約していますので、詳しくは議会だより第146号令和5年12月1日発行をご覧ください。令和6年度予算への提言内容。保育施設等や児童ホームの適正な保育の量の供給及び質の向上、保育士の確保や市内での就労継続につながる支援。提言、保育所の待機児童の解消に向けては、市独自の保育士確保策を推進することが必要であり、公立保育所においては、定員に応じた保育士の計画的な確保と配置が必要である。また、保育所・児童ホームの定員拡大について、将来的な少子化や保育等のニーズの推計を踏まえ、分析を行った上で取り組むとともに、老朽化施設の環境改善についても計画的に行うべきである。回答、保育士確保策について、保育士確保策の推進に係る令和6年度向けの取り組みとして、潜在保育士や子育て支援員研修の修了者等を保育補助者として配置する場合に必要な経費を補助することで、潜在保育士の再就職支援を図るとともに、保育士の業務負担を軽減し、離職防止を図る事業を実施する。さらに、保育施設への就労希望者等を対象に、施設での保育業務の体験を行うことで、実際に園の雰囲気、業務内容等を経験してもらい、就職前の心理的不安の払拭等を図り、就業につなげる。公立保育所の保育士確保について、公立保育所における定員に応じた保育士の計画的な確保と配置については、正規職員や会計年度任用職員の増員によって必要な体制を確保する。保育所の定員及び老朽化施設への対応について、今後の保育ニーズの動向を的確に見極めながら、既存施設の活用に軸足を置いた待機児童対策に努めていく。また、老朽化した施設の増改築や大規模改修を行う法人保育園に対して、費用の一部を補助するとともに、老朽化の進む公立保育所については、近隣の公共施設等の有効活用の検討など、用地の確保に取り組む。児童ホームの定員拡大について、これまでから学校ごとの児童数の将来推計や、経年的な待機児童の状況、近隣の民間児童ホームの入所状況などを勘案する中で、優先順位をつけて、公設児童ホームの増設や、民間児童ホームの活用などに取り組んでおり、引き続き、教育委員会とも連携を図りながら、学校の空き教室の活用や、民間児童ホームの新規事業者の参入促進や、安定的な運営の支援等に取り組んでいく。なお、令和6年度より、校舎内の空き教室を活用し、無故障児童ホームの定員増、40人を行う。研修等を通じた教職員の人権意識の醸成及び指導力の向上、安全・安心な学校園づくり、教職員の負担軽減に向けた取り組み、内部統制の推進。提言、教職員の資質向上に向けた取り組みについては、時期に応じ実践的な内容を盛り込んだ研修を実施し、特に 虐待や差別事案の対応にあたっては、適切な判断と迅速な対応ができるよう、研修を通じ、人権意識の醸成・向上に取り組むべきである。安全・安心な学校園づくりについては、内部統制の強化を図り、学校現場・教育委員会事務局での情報共有と学校間格差の解消に取り組むべきである。教職員の負担軽減に向けた取り組みについては、教職員の時間外在校時間における業務内容の把握を行い、改善策を検討する必要がある。また、部活動指導員の増員のほか、スクールロイヤーの導入など、さらなる負担軽減策を実施すべきである。教員の欠員に対しては、県教育委員会とも連携し、対策を強化していくべきである。回答、教職員の資質向上に向けた取り組みについて、全校園種を対象にした体罰防止研修や、令和5年度より開始したコンプライアンス研修を引き続き行い、教職員のアンガーマネジメントや法令遵守の意識の向上を図る。さらに、人権問題や人権教育に関する認識を深めるための研修において、ヤングケアラー、多文化共生、子どもの権利条約、LGBTQ 等さまざまな観点について取り扱い、時期に応じた実践的な内容を盛り込んだ研修を実施し、人権意識のさらなる醸成を図る。また、教育相談にかかる研修を初任者研修において実施するとともに、令和6年度からは新たに虐待対応にかかる研修として、関係機関との適切な連携も含めた実践的な研修を実施するなど、児童・生徒に関わるさまざまな課題にも適切に判断し、迅速な対応ができるよう、教職員の指導力の向上を図る。安全・安心な学校園づくりについて、指導主事による学校訪問の際に実施するいじめ対応研修をはじめ、令和6年度に設置するスクールロイヤーによる研修も新たに行うことで、さまざまな層の教員を対象とした研修を実施し、いじめに関する教員の認知力、対応力の向上を図る。また、市内各校のいじめ対応について、好事例を学校訪問の際に伝えていくことで、学校間格差の解消に努める。内部統制の強化にあたっては、日頃から意思疎通や連携ができる運営体制を築くことが重要であることから、教育長が学校を訪問して、校園長と面談するほか、教育委員会事務局のすべての所属長との面談を実施し、課題等を共有するなど、日頃から報告、連絡、相談といった組織内のコミュニケーションを大切にする意識を醸成する中で、学校園と教育委員会が一体となって、安全・安心な学校園づくりに努めていく。教職員の負担軽減に向けた取り組みについて、教職員の時間外在校時間の上限時間内の達成率向上を図るために、業務内容の把握を行うとともに、令和6年度からデジタル採点システムを導入し、定期テスト等、期間に集中する教員への負担軽減を図る。また、スクールロイヤーの設置や部活動指導員の増員、スクールソーシャルワーカーの体制強化など、専門人材を活用することで、教員の負担軽減にも資する取り組みを進める。教員の欠員に対して、産前産後休暇や育児休業等、年度途中で教員に欠員が生じた場合、 児童生徒への授業ができないなど、その影響は非常に大きいことから、育児休業等を取得する正規教員の代替として任用する臨時講師については、年度当初から年間を通して任用が可能となるよう、県教育委員会へ要望していたところ、令和5年度から年間を通しての任用が可能となった。多様な働き方が進む中、小学校においては勤務時間の短い非常勤職員であっても担任として任用を可能とする。また中学校においては時間講師の任用を可能とするような弾力的な運用や、ペーパーティーチャー講座を市内小学校で県教育委員会と共催で開催するとともに、県内の学校で教員として働きたいという意欲を持った若手教員を確保するためにも、兵庫県教員採用試験において筆記免除や大学等の推薦枠などの優遇措置を近隣他府県並みに設けるよう県教育委員会に要望している。欠員解消に向けた改善策については今後も機を捉えて積極的に要望するなど、県教育委員会と連携して取り組んでいく。本市 DX の推進と最適で持続可能な業務執行体制の構築、内部統制の推進。提言、DX の推進、情報セキュリティ強化及び組織体制の充実に向けては、外部登用のデジタル政策官の指導・助言のもと、情報システム関係事務のさらなる見直しや、組織体制の再構築、研修等の強化による人材育成など、組織横断的に取り組みを進めていく必要がある。さらに、行政手続きのオンライン申請を起点とした効果的な窓口サービスの在り方について検討を行い、オンライン申請適用業務の拡大を図るとともに、デジタル弱者への配慮をしつつ、一層のデジタル化を推進すべきである。また、USB メモリー紛失事案調査委員会からの調査報告書を踏まえた情報セキュリティ強化策の実施を着実に行うべきである。回答、組織体制の充実について、自治体 DX の一環である自治体情報システムの標準化、共通化を集中的に推進するため、行政マネジメント部に担当課を設置する。また、行政マネジメント部担当課設置に伴い、尼崎競争 DX プランに基づく取り組みを着実に具体化するため、デジタル推進課は DX およびセキュリティ対策を重点的に推進する体制に強化する。また、市長をトップとした DX 推進会議を設置し、令和5年7月1日付で外部人材の登用により採用したデジタル政策官とともに、各案件の進捗や課題を全体共有・議論することで、尼崎競争 DX プランに基づき、庁内横断的に DX を推進する。合わせて階層別研修等を活用して、DX を推進できる人材と活用できる人材の両面から庁内に DX 人材を育成する。 DX の推進について、 DX 推進会議において尼崎競争 DX プランを策定し、取り組んでいく施策の方向性を示した。本計画の最大の特徴は、本市の強みである競争文化を生かした市民・職員のニーズに寄り添った DX の推進となっており、ニーズを起点として新たに市政アンケートの一元化によるアンケート回答数の増と 回答データの活用、業務プロセスの見える化と課題抽出による業務改善などの取り組みを進める。情報セキュリティの強化について、令和5年度に引き続き個人情報を取り扱うすべてのシステムに第三者の視点による客観性や専門性を確保できる外部監査または市職員による内部監査を実施するほか、令和6年度は令和5年度に実施した外部監査の視点を情報セキュリティ研修の内容に加えると、研修内容を工夫改善する。また本市の情報セキュリティポリシーを令和5年度実施の情報セキュリティ監査結果や国のガイドライン等を考慮し適宜更新する。